10年間ね、本当信念を持ってやってきたなということは本当思いますね。皆さん、こんにちは。クリエイターエコノミーニュースの香川です。さあ、今週はですね、あの国内大手が手掛ける音楽配信サービスの話題です。今週の戦略テック関連はこちら。2025年6月2日、サイバーエージェント公式リリースです。アワがサービス開始10周年、アーティスト・ユーザーの声を集めた特設サイトを公開です。いやー、アワ10周年なんですね。皆さん、アワご存知でしょうか？アワというのは、株式会社アワという独立した会社ではあるんですけども、サイバーエージェント、それからエイベックストラックスの共同出資によって設立された会社です。いわゆる音楽サブスクの会社でして、Spotify と同じような音楽のサブスクをしています。で、そんな音楽サブスクの会社が10周年ということで、いや、すごくありません。Spotify とか YouTube Music とか Apple Music がひしめく、外国勢ひしめく中で、国内勢がね、これだけ継続しているということは本当にすごいなと思うんですよね。この辺ね、本当さすがサイバーだなという気はします。ほら、ABEMA TV、多分アベマ TV って今 Z 世代で知らない人いないと思うんですよ。それぐらい事業をしっかり継続させて、かつもう黒字化も確かね、達成するんですよね。そう。なので、アベマでさえ当時はね、なんでアベマって名前にしたんだとか、YouTube とか Netflix がある中で大丈夫なのかとか言われてましたけど、それでもね、こんなビッグなビジネスになりましたからね。ですからアワも、そういう意味では、非常に注目をしていましたが、ついに10周年なんですね。では、公式リリースからいくつか引用します。まず、配信国が238国。そして、配信楽曲数1億7000万突破。そして、再生回数が222億回以上と。いうことですね。いや、すごいですね。それから、SNS での共有100万回以上。さらに、この番組でも、なんでアワを取り上げるのか、音楽サブスクを取り上げるのかということなんですけども、実はアワというのはライブ機能を持っています。このライブ機能が特徴なんですよ。Spotify も以前ね、グリーンルームっていうライブ機能を持ってましたけど、やめちゃったじゃないですか。でもアワはずっと継続してたんですよね。で、このライブ機能、実は当時は一部の人だけが利用できる、プロ御用達のワンコーナーだったんですよ。でもそれがですね、一般に実は開放されたんですね。ですから私のような一般人でも、アワのプラットフォームを使って音声ライブできるんですよ。で、さらにその音声ライブというのは、要は聞くユーザーはアワユーザーになるわけじゃないですか。ということは、アワの楽曲をそのまま流せるんですよ、ライブの中で。これがすごいんですよね。いわゆるウェブブラウザーで聞くってのはできないのはそういう理由なんですよ。要は、アワのユーザーじゃないと、それが聞けない。で、ほら、それを公開しちゃうと、著作権違反になっちゃう。だけども、アプリ内だから大丈夫っていう立て付けです。ですから、かつて、Spotify も、ミュージック&トークだったかな？自分のポッドキャストに音楽を差し込むっていう機能ができたんですよ。でも、それもうやめちゃったんですよね。だからね、そう、外資は、こういうところは、意外と撤退は早いので、国内勢は、やっぱり粘り強さがね、結構重要なんだろうなっていうのは私は思います。で、本当にね、盛り上がってるんですよ。例えば、ジャニーズ、スタート企業ですかね、っていうファンの一般ライブだとすると、もうガンガン自分の好きなアーティストの曲流しまくりなだけのライブもあるんですよ。本当すごい。で、コメントはむちゃくちゃ盛り上がってるっていうね。だから、使い方もね、非常に特徴的で、ただそのアーティストが好きな人が集まるっていうライブ部屋が、むちゃくちゃ立ち上がってるんですよ。そう。というような独特のカルチャーもしっかり醸成していったというのが強いと思うんですね。ですから、このライブ機能、ラウンジと呼ばれてるんですけども、ラウンジの開催数26万。そしてそのラウンジに、公式番組がね、公式がゲストを呼んでね、そのアーティストを掘り下げるなんていう公式ライブ企画されてるんですけども、それが1300組以上がもう登場しているということですね。いやー、もうチャットのリアクションに関してはもう億を超える単位でリアクションがあるとか、もうどこまで人気なんだかよくわからない数字が、とにかく大きい数字が並ぶっていう、そういう公式リリースになってます。そして興味深いのが、その音楽のジャンルもうこうだんだん変わっていったみたいなことの表があって、音楽体験の拡張により、ジャンル別再生割合が変化していったと いう、なんかこう、ポップ、ロック、ヒップホップみたいな音楽のジャンルの割合の、再生の割合のグラフがあるんですけども、徐々にね、あのロックとかヒップホップが増えていくみたいな、そういう、こう、音楽性を広げる、いわゆる音楽との出会いも提供してるみたいなことを示しているグラフも掲載されてるんですね。いや、だからこれこそ本当に、かつてほら FM ラジオが全盛期だった昭和の世代で FM ラジオの専門情報雑誌って結構たくさんあったんですよ。で、音楽ファンがやっぱり 一つのコミュニティを築いていって、そしてまあフェスですとかいろんなこうカルチャーが醸成された時代ってあったと思うんですけども、なんかね、アワはそういう独自のカルチャーをもちゃんと育成してるような雰囲気をね、このリリースからは感じますね。だから単なるビジネスでやってってるんじゃないっていう、やっぱり信念をねすごい感じます。そう、本当ね、ライブからも撤退した、それから音楽を流せる、ミュージック&トークからも撤退した、そして最近はツールを切り替えてビデオポッドキャストのツールにしたなんていう、ちょっとね Spotify のなんだろうな、あの信念のなさとはね対照的な感じがして、私は本当感動してますね。今回10周年に関してアワが当然いろんな企画を立ち上げています。例えば、駅にですね、こう今最近はほら液晶テレビでいろんな広告が出せるビジョンってあるじゃないですか、まあ、そこの出演権をかけたオーディションをですねやるですとか、あとは加入者を増やすべく5ヶ月間先着100名様555円聞き放題プランというのをキャンペーンしてます、などなど関連のキャンペーンも促進しているという状況です。あのぜひこの機会に皆さんアワーあのダウンロードしてみてください。私は無料ユーザーで全然課金はしてません。それでもねすごく楽しめます。すごいのが、あの無料ユーザーでもほぼほぼ機能一緒なんですよ。で、何が違うかというと、フル再生ができないっていうだけなんですね。確か。そう。だから逆に言うと、私のように、こう、ザッピング、なんか人気の曲を、とりあえずサビだけひたすら聴きたいみたいな、そういうユーザーにはむちゃくちゃ刺さるんですよ。そう。だから、プレイリストがあって、そのプレイリストを無料ユーザーは1分ぐらいずつしか聴けないんですよ。でも、私はそれで十分なんですよね。ほら、あの、深夜テレビでカウントダウン TV ってあって、こう、ランキングの、コーナーがあったりするじゃないですか。で、そのランキングのコーナーって、ほら、サビの部分だけをミュージックビデオ流して、あ、今こんな曲が大体全般流行ってるのねって俯瞰できるじゃないですか。あの感覚です。そうそう。なんかね、Spotify 聴いてる時も、なんかザッピングでキャッチーなとこだけ聴きたいなっていう、ちょっと、美味しい聞き方をしたいなっていう思いはあったんですけど、アワね、実はそれ標準でできるんですよ。なので、はい、ぜひ無料でもいいと思うので、ぜひ皆さん、アワを使ったことない人は、ぜひダウンロードして体験してみてください。あの、アベマをここまで成長させたサイバーですから、アワもね、国内音声配信、まあ音楽配信、音楽のビジネスに関しては、本当に一翼を担っていくんだろうなと思わせるリリース群でしたので、今回紹介しました。皆さんはこのアワどんな感想をお持ちですか？ぜひ感想ご意見ハッシュタグカタカナでクリエコ、それから番組宛てのレターなどでご意見お聞かせください。ではコンテンツ制作関連いきましょう。今週はこちら、2025年5月13日パラマウント公式ポッドキャストより、私と眠り研究所、女性がよく寝てよく働けるラジオ第1回、私と眠り研究所の始まりの始まりです。今週のコンテンツ関連の話題は、ある番組を取り上げようと思います。それがこちら、私と眠り研究所です。あのいわゆるスリープテックって本当今注目されてますよね。先々週のこの番組でも、あのほらペコさんが眠りに関するポッドキャスト立ち上げてましたけども、今週はですね、あのベッドといえばパラマウントベッド、業界屈指のメーカーのパラマウントベッドが音頭メディアとしてポッドキャストを立ち上げたという話題です。で、なんでこれをまあ取り上げたのかというと、やっぱり立て付けがねいいんですよね。この番組はパラマウントベッドの社員さんが、まあ、音声配信をする番組です。ですから、まあ、チャポンと行こうとか、他に音頭ポッドキャストいろいろありますけども、まあ、そういう社員さんが自ら声を発して紡いでいく番組です。そしてトピックとしては、いわゆるその眠り研究所という研究所をパラマウントベッドさんはもともとやられていて、まあ、その方々、そして関係する方々で構成されています。メインのファシリテーターは大月さんという方で、この方がまあアクセラレーターになって番組をまあほぼ立ち上げたんじゃないかなという感じです。あの内容を聞くとね。 で、あとはプロダクトデザイナーの岩井さん。岩井さんは睡眠改善インストラクターなどもやられている社員さんです。そして塩貝さん、こちらの方はもう本当にその研究所の研究員という方で、なんでしょうね、立て付けとして、まあ比較的素人と改善アドバイスができる人、そしてもうガチの研究員っていう定番のこう立て付けなんですよね。で、女性3人とか女性2人のポッドキャストって本当にゆるさとか聞きやすさとかが魅力の番組多いと思うんですけど、もちろんこの番組もそのゆるさやこう女性ならではの和やかさとかが、まあものすごく伝わってくる、非常に聞いてて聞き心地のいい番組に仕上がっています。そして今回取り上げましたのは、いわゆるオウンドポッドキャストって、これまで外部に制作を依頼するですとか、まあかしこまって立ち上げたはいいけど、実はまあなかなか継続しないというようなことが多かったりすると思うんですよね。でも今回のこちらの番組は、実はこの大月さん自身がもう立ち上げようと言って、もう自作されている番組なんですね。つまりこれからその音声配信をするにあたって、まあファンダム、まあ企業とユーザーをエンゲージメントするために重要だということは認知が広がっていったと。ただその時に制作会社ではなくて自分たちでやっていこうみたいな動きが強くなるんじゃないか、広がっていくんじゃないかということの先駆けと私は感じたので取り上げました。やっぱり音声配信ってそのゆるさもすごい重要だったりするじゃないですか。ということは、まあ制作会社にあえてコストをかけて依頼しなくても実は続けていけるんじゃないかっていう認知がなんかね広がっていきそうな気はするんですよね。とにかく音声配信がバズらないっていうのは多分認知が徐々に広がってきてるような気はするので、そういう意味ではそうそうスモールスタートで好きな人が本当にやるというのがいいんだろうなっては思います。で、実際大月さんもこの番組の中で部活のようなものという言い方をしているぐらい、やっぱり聞く方もそれぐらい肩肘張らない方がやっぱり聞いてて楽でいいですよね。なので広がっていくんじゃないかなというふうに思ったんですね。で、さらにこのパラマウントベッドさんについては、この研究所自体はもう元々何十年もやられている由緒ある舞台チームなんですね。で、最近ですね、出版もされたんですね。公式リリースから引用します。2025年3月5日、パラマウントベッドホールディングス株式会社公式リリースより、女性の眠りをサポートする90日私を見つめる眠りダイアリー誕生です。はい、こちらですから公式ポッドキャストの公式サイトもできていて、その公式サイトで実際にネット通販販売している、まあ、ダイアリーなんですね。女性のヘルスケアについての様々なことを書いていく、もしくは解説をしている、まあ、小冊子になっているんですよね。いわゆるフェムテックとのコラボだと思うんですけども、こういったコラボレーションをする、アクセラレーションをしていく、それからスタートアップと絡んでいくっていうのが大月さんものすごくお得意なんですよ。ですからニュースレターの方には大月さんの活動の記事などの URL も載せておきますので、ぜひぜひ見てみてください。ああ、なんかこうやって好きな人が企業の、そしてファンのために温かな場所を作っていくってこういうことなんだなっていうことがすごくよくわかると思います。多分大月さん今後いろんなメディアにさらに出ていくんじゃないでしょうかね。すごいそういう雰囲気を感じました。で、眠りというのは多くの方に関連のあるトピックですから、さらに注目が集まっていくと思いますし、やっぱりどうしてもポッドキャストって音声配信って内側にこもりがちになっちゃうので、なかなか新規さんを増やすことができないっていう、負のローテーションに悩む番組多いと思うんですよね。でもこのお三方は多分違うように思いましたので、今後ね注目していきたいと思います。ぜひぜひ皆さんも聞いてみてください。そしてこの番組の最後では、メインで取り上げたトピック以外もザッピング形式で私がああやこうや言っていくアフタートークのコーナーがあり、そちらの方では気になるポッドキャストなども紹介してますので、ぜひ最後まで皆さん聞いてくださいね。では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。今週はこちら、2025年6月4日、読売新聞オンライン動画公式 YouTube より、 YouTube に敗北した音声コンテンツのサバイバル術はこれだ、読売新聞ポッドキャスト。今週はですね、オトナルさんも広告の新しいサービスをリリースしたんで迷いに迷ったんですが、こっちを紹介します。オトナルさんの新しい音声広告の話題はアフタートークで取り上げます。さて、こちらなんですけども、 まず YouTube なんですね。ただ YouTube といっても音声配信界隈のお三方が集まってあけすけに話した非常に面白いトークですので、ぜひぜひ皆さんも聞いてください。音声配信に詳しい方ほど聞いてください。登場しているのは株式会社オトナル音声広告代理店超大手の、オトナルの八木大輔さん、この番組でもおなじみですね、それから読売新聞のポッドキャスト担当の山根さん、そしてポッドキャストプロデューサーの今泉さんです。今泉さんは何のポッドキャスト制作プロダクションプロデューサーかというと、あれです、JWAVE 株式会社 JWAVE のポッドキャストプロデューサーさんなんですね。で、JWAVE という名前を初めて聞いた方もいるかもしれませんが、これ聞くとあーと思うはずです。スピナー、そうです。なんか皆さんポッドキャスト番組聞くと冒頭でスピナーっていう番組たくさん聞いたことあるんじゃないでしょうか。そうなんですよ、あのスピナーの今泉さんですね。ですからもうポッドキャスト業界、それからメディア業界としてはもう重鎮中の重鎮ですよ。このお三方が集まって、なんとびっくり、超明けすけな YouTube でですよ、なんか炎上しても良さそうなもんなんですけど、超明けすけなトークをしているので、これはねぜひ聞いてほしいです。で、あまり私も全てをここでネタバラシするわけにはいかないんですけども、一つだけご紹介すると、なんとこのお三方がですね、ジャパンポッドキャストアワードについて言及してるんですね。いやードキドキしました聞きながらヒヤヒヤしながら聞いてましたね。読売新聞の山根さんは当然そのジャパンポッドキャストアワードには関係してない部外者ですよね。で、一方で大人の八木さんは4回かな、第何回かで審査員までされてる方なんですよ。そしてまあね、そういったポッドキャスト、有名ポッドキャストには当然たくさん関わってる。で、言わずもがな今泉さんは、もう受賞した番組にも当然関わってるプロデューサーさんですので、ある意味内部関係者ですよね。でもそのお三方が意外とあけすけに話してくださってるんですよ。まあもちろん八木さんはこの回の審査員でしか関わってませんけどっていうことは言いつつも、いや、やっぱりポッドキャストアワードこういうところがにゃにゃなんじゃないですかねっていうちょっとこれはっきり言うと本当に角が立つんで、私もこう八木さんのためにあまり言わないようにしたいんですけど、そうすごいいや、だから本当読売新聞が旗振って新しいね、アワード作ってほしいなって思いましたね。で、作るならば本当に審査応募自体も有料だから、1番組2万円とか取って、もう有料審査制度で、そしてエピソードが何時間っていうと審査も大変ですから、もうやっぱり30分ですよ。30分以内の1エピソードだけを応募するっていう形式にして、なんかねアワードねやってほしいなと思いましたね。で、一次審査、最終ノミネートまで行ったら最終ノミネートにまたさらに審査料かかるとかでもいいと思うんですよ。だって最終審査まで行ったらもう行くしかないじゃないですか。お金払いますよみんな。そうそう、それぐらいえぐくやっていいと思います。そうじゃないとね、ポッドキャストの審査ってめちゃくちゃ大変なんですよ。だって番組によっては1時間番組もあったり、なおかつ10年もやってる番組をたった半年の番組と同じ尺度で測んなくちゃいけないって、それどうなのってあるじゃないですか。ですから本当ね、審査大変なんで、審査料はね、2万円とか取っていいと思います。でも、しっかり審査をして、みんなが納得感のあるアワードになれば、やっぱり世界的な音声配信の未来って考えた時には、やっぱりね、重要なんじゃないかなと思うんですよね。ね、世界的にポッドキャストがこれだけ盛り上がってる中で、日本だけがなんでっていうのはね、みんな思ってると思うんですよね。まあ、もしくはこう、まあ、恥ずかしいというか、日本って、なんかいけてないよねって思われるのも嫌じゃないじゃないですか。そうだからね、読売新聞さんがぜひね、まあメディアの代表として旗を振ってくれてもいいのかなっていう気もしますし、ただまあ一社が独立して旗振っちゃうとやっぱり色が出ちゃうので、委員会形式でもいいとは思うんですよね。いずれにせよ、なんかそういう未来や希望をちょっと感じさせてくれるところもありましたので、ぜひぜひこの番組は聞いて、皆さん SNS に意見を投稿してみてください。なんかむしろ今一部で音声配信冬の時代なんていう意見も出ているようなんですけども、まあ、仮に冬だとして、冬には冬の楽しみ方ってあるんですよね。こたつにみんなで寄って集まって、ワイワイガヤガヤみかん食べながら、春のことについて、未来のことについて語るなんていうのもね、素敵な過ごし方だと思うんですよ。冬という辛い時期を一緒に歩める仲間こそ真の仲間だと思います。いい時には人が集まりますけど、悪い時は人が去っていくものです。 でも悪い時に来る人たちは本当の仲間だと思います。そういうのがわかるという意味でも私は冬はすごい好きです。皆さんはどう思いますか？ぜひレターやハッシュタグカタカナでクリエコでご意見お待ちしております。はい、アフタートークです。今週はですね、戦略的関連はあんまりニュースがなかったですね。でも本当あの音声配信冬の時代っておっしゃられてる方の気持ちもまあすごくわかるなということでも、本当にねスタンド FM ラジオトーク、まあ、国内勢あんまりこうなんかトピックないですね。まあスタンド FM はね、特に吉本さんっていう大手企業さんなので、ここでなんともね粘ってほしいなと思いますね。短期的な結果だけで語らないようにはなんかしてほしいですね。先週お伝えしたオトバンクと毎日新聞のコラボですけども、週刊フィギュアスケートですとか毎日新聞のポッドキャストリニューアルなどにオトバンクさん関わっているようです。それからあと今週は自然エネルギー財団とか筑波大学とか結構公的な団体さんのポッドキャスト始まってる感じはしますね。あと今週は久しぶりにソニーの、ロケトーン新しい体験ツアーが JTB さんとリリースされてましたね。そうそう、音声 AR も多分趣味の世界では残っていくような気はしますね。世間一般にコモディティ化するかっていうと多分違う気はするんですけど、なんかね趣味の世界では残っていきそうな気がします。あとは今週は、お仕事関係、金沢 FM、FM 中津、FM 栃木採用の募集がありましたので、ニュースレターの方には掲載しておきました。あとはそうそう、オトナルさんね、新しい広告サービス出しましたね。オトナルスポティファイアドライトですよ。すごいですね、スポティファイの前にオトナルですからね。だから俺らが出すスポティファイのライトな広告だぜっていう、いやいかにもね八木さんのロックな感じが出てていいですね。公式リリース引用しますね。音声広告実績1000件以上の知見を生かした Spotify 広告マネージャー運用を最適化する広告メニューを提供をとなる2025年6月5日公式と。いやーすごいですね、まあ、ライトですからもう気軽に出してくれってことですよね。まあ、どのぐらいライトな金額もライトなのかどうかわかんないですけど、金額などはさすがに書いてないんですけども、アーティストとかデータとか行動でターゲティングもできますよとか、柔軟な出稿のコントロールもできますよみたいなことが書いてあるので、とライトな金額になっていて、あんな企業やこんな企業がどしどし応募殺到するような広告になっていることでしょう。それで活性化することをですね期待したいですね。そして Spotify 聞いてます？ Spotify 聞いてます？はい、日本でも収益化早く始めてください。始めろ本当にもうね、 Spotify のね日本市場への力の入れなさはね本当ね、いつもけしからんね。だってこれ Spotify が本来やるべきことでしょこれ。Spotify ね、本当なんかね日本市場ね全くノーマークなんですよね。まあしょうがないですけどね、日本語っていう日本でしか喋れない言語の国ですから、まああんまり気合が入らないんでしょうね。昔からそうですからね。はい、なので、日本の音声広告市場はオトナルさんにかかってますので、これからも八木さん応援してますよ。頑張ってください。そしてで、世界は世界でやっぱりねもう今音声 AI ですね。もう本当ね音声 AI 絡みのニュースが本当いっぱいありますね。特にトピックとしてはスノー、スノーっていう自動で作詞作曲する AI 音声 AI があるんですけど、なんと大手レーベルとライセンス契約を協議しているという話題が出てきました。これね日本のボーカロイドと非常に似てるんですよ。日本のボーカロイドもなんで今 Spotify とかそういう音楽サブスクでちゃんと聴けるようになったかというと、ボイスのそもそもの声優さんにも還元されるという仕組みを作ったからなんですよ。そう。だからやっぱり最終的にはお金で解決するっていうスキームを業界全体で考えてちゃんと確立することが重要で、この音声 AI とか生成 AI に関してもやっぱり権利者にいかに権利を還元するか、ノートもノート作家の人たちに確か AI に使っていいかどうかの許可で、確か今もう金額の収益の還元が行われてましたよねっていうふうに、いかにね収益を分配するかってとこで折り合いをつけてもう行くのがおすすめなんですよね。だってそうじゃないと権利を無視する国の AI がどんどん業界を席巻しちゃうんですよ。そうじゃないと。そうなので やっぱりね、大人な対応をみんながちゃんと考えるべきなんですよね。で、はい、スノーがライセンスを協議しているということでは、まあ、ボーカロイドがね、世界のコンテンツになったように、これから生成 AI のコンテンツも、まあ、覇権を取るかどうかっていうと別だと思うんですけど、なんか一ジャンルとしてはありになっていくんじゃないかなというのを思わせますね。一方で、ボイスの、フィッシング詐欺とか悪用もどんどん増えてきてますから、 AI 新法、先週話題に取り上げましたが、 AI 新法で罰則とかね、悲しい出来事が広がらないようには、政府の皆さんにも頑張っていただきたいなと思いますね。それから中村敦彦先生の、東京貧困女子、こちらのコミカライズ、漫画化した書籍の最新刊14巻がですね、各電子書籍ストアで好評配信中です。こちらの13、14の巻で、音声配信の闇にまつわる話題を取り上げていますので、ぜひ2冊ご購入して、読んでみてください。身近な人がそういう人がいたらですね、ぜひ教えてあげてください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスへの解説コメント投稿などなどで音声配信を盛り上げるべく頑張っておりますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。先週往復400キロという距離を車で往復してレジャーに行ってきたんですけども、さすがに私のうちの安い車でそのだけの距離を走るとみんな疲弊してましたね。ぜひいつか高い車が買えるようになりたいなと思いましたね。では皆さん、素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。